ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。武田邦彦です。今日はちょっと趣向を変えましてですね、ちょっと本の紹介を兼ねて、少し類似のことを考えてみたいと思います。本はですね、最近出版、っていうかまだこれもらったもので出版されてるかどうかちょっと知らないんですけども、何時の欲望に従って行為せよと。何時の欲望に従って行為せよ。というですね、桑原旅人さんという若手の研究者ですね。若手の研究者の書籍です。まあ少し厚めと言いますかね。中も非常にこう詳細な文字が並んでおりまして、内容も非常に高度なんで、非常に面白いですね。著者のまあ鋭い頭脳とですね、極めて豊富な知識っていうか、まあ、読書量っていうのかな。それが感じられる、まあ、素晴らしい本で、まあ私も非常に感心して今読んでおりますが、もう早速最初の一章ぐらいでですね、もう極めて触発されまして、これこそ私がですね、今までいろいろ考えたことの大部分を占めてるなというふうに思いまして、ついつい私もですね、本を読みながらすぐこれこうだねかと、まあいうふうに反論じゃありませんよ。この本はですね、哲学、倫理学、心理学の分野でですね、今まで主にヨーロッパの人たちがどう考えたかと、まあ、いうことを極めて鋭く書いておりますし、今まで私はシェイクスピアとかね、ヨーロッパのいろんな文学っていうのは、レ・ミゼラブルとかですね、これは作家の名前じゃなくて作品の名前ですが、まあトルストイから何からね、いろいろこう読んできました。で、ヨーロッパっていうのは非常に頭が鋭いっていうか芸術も巧みだっていうか、まあ僕の言い方によればね、有色人種を植民地にしたお金でですね、自分たちあまり働かずに哲学をやり、倫理学をやり、ね、音楽をやり、芸術をやってきたもんですから、まあ僕の気持ちはそういう気持ちが少し入っておりますけども、しかしですね、やっぱり科学とか学問とか芸術っていうものは直接的にお金を生まないもんですからね。まあ有色人種としても1500年から1950年まで、まあ白人の下で働いてきたんですが、まあそれで白人がですね、ヨーロッパ人が人知、人の知恵をですね、増やしてくれて、人の芸術を増やしてくれたと、いうことは、まあまあ良かったかもしれません。ということで、まあ、心平らにこの本を読みまして、まだ全然、もう本当に5分の1か6分の1ぐらいしか読んでないんですね。読んでないっていうか、こういった類の本はですね、パラパラと読むもんじゃないんですね。一行一行に非常に濃い内容を含んでおりますから、まあ、何年もかけて繰り返し読むという本なんですけども、まあ、それで私としてはですね、この本に触発されて、まあ、桑原旅人さんというのは非常に若い人ですので、あれですけども、私としてはですね、桑原旅人さんの本に触発されてって教えられてですね、それでこの本に基づいていろいろ考えてみたいと思います。まあ、特にですね、私は科学って言いますか、主に自然科学ですね。自然科学の発達によって、これまで、自然科学とは無関係に進んできた学問ですね。まあ、無関係じゃありませんよ。ギリシャの哲学なんてのはほとんど全部が、全部違う、8割ぐらいが科学と関係してるんですよ。ですけども、まあ、それがだんだん分化しまして、まあ、ここ2000年ぐらいはですね、どちらかというと文化系は文化系の知識の学問なんですね。で、私はまあ、ずっと、こう、理科系っていうか自然科学を勉強してきましたので、まあ、自然科学に基づいてですね、今まで、哲学や倫理学、心理学、歴史学というようなものが進んできたものに対して、やや批判的っていうか、やや別の視点からですね、見る癖があるわけですね。まあ、このブログをよく読んでおられる方、聞いておられる方はご存知だと思いますが、歴史でもですね、歴史学ですとね、私は今までの歴史学の人がですね、まあ、すごく丁寧にやってくれてますけども、やはりなんか芸能界のニュースみたいに見えるんですよ。それは僕は正しいなんていう気持ちも全くありませんよ。ただ、織田信長がどうだとか、徳川家康がどうだっていうものよりか、僕なんかは、 室町時代から江戸時代に変わるときに、建物はどう変わったのか、道路はずっと舗装されてたのか、食べ物はどうで、平均年齢はどういうふうに変わってたのか、ね、そういう空気はどうだったのかと、まあ、そういうものも歴史学の中に入れてほしいと。そうしないとですね、平安時代の家庭なんかを考えてですね、その時に平安時代の家庭の中ってのはお父さんとお母さんと子供っていうのはどういう関係にあったのかなとかですね、結婚とかどうだったのかなとかですね、まあそういうことをもうほとんど歴史に書いてないんですよ。だからむしろ私が縄文時代とかね、石器時代なんていうのに興味持ってるのはなぜかっていうと、そこは芸能ニュースはないんですよ。織田信長がどうしたとか、平の清盛がどうしたとか、まして、鎌倉殿の13人なんていうのね、NHK やっておりました。これは NHK が、私が NHK どうっていうんじゃなくて、何しろ人間関係ばっかなんですよ。歴史は人間関係なのかと思うぐらいなんですね。そんなことはありません。鎌倉殿の13人っていうのは、本当に日本全体のことではなくて、鎌倉の初期の、ほんの一握りの、今で言えば自民党の派閥争いとか、それから芸能界のニュースみたいなものだけなんですね。そうすると僕なんかはあまりそういうのに興味がないもんですから、なんかもうちょっとね、鎌倉時代に、縦穴住宅はどのくらいあったかとかね、住宅に使ってた木材っていうのはどういうものを使ってて、どういう工法があったかとか、そういうのがわかんないとですね、時代全体がこう、イメージがつかめないですよね。まあそういう点で、まあ僕には僕の固有のですよ。これ固有のです。批判じゃありません。固有のやっぱり疑問があります。で、こういった桑原民人さんのような鋭い学者のですね、文章を見ますとね、やっぱり非常に触発されるんですよ。一行一行が。一行一行、一文字一文字がですね、あ、そうか。なるほどな。ああ、そうか。今までこの、シェイクスピアの物語はざっと物語を追ってたけど、実はここにこういうシェイクスピアの考えがあったかとかですね。そういうことが一つずつわかります。もちろんこの取材はですね、ジャック・ラカンというですね、これは20世紀の、フランスの哲学者だったかななんかなんですが、まあ、取材はですね、人間というのはなぜか本能に従うと、つまりこれで言えば欲望に従うと、罰せられるというか、それが悪いことだ。欲望に従うことが悪いことだ。例えば、聖職者がですね、キリスト教でもそうですが、聖職者は結婚しちゃいけないとか、いやいや、聖職者が結婚しちゃいけないってことになりますとね、キリスト教っていうのは、もう、今の世代で人類が絶滅するのを希望してるのかってことになりますよね。だって聖職者っていうのは、社会の指導者ですから、社会の指導者が結婚しちゃいけないってことになると、みんなやっぱり聖職者になるべきなんですよね、本当だったら。全員が聖職者になったら、子供が一人も産めなくなっちゃうので、人類は滅亡しちゃいますよね。で、なぜ、すべてのいいということ、例えば、人に施しをするとかね、親切にするとか、そういうことは、いいと思うことをやればいいんだけど。つまり欲望に従えばいいんだけど。セックスだけは欲望に従うといけない。なぜ、キリスト教とか仏教とか、宗教が子供のいない世界を望んでるのかと。どこに問題があるのか。っていうことは私もずっと疑問でしたが、ちょっとそれによく考える時間がなかったっていうか、まあそんなもんだろうなと思ってね、いました。しかし、これは科学としては、自然科学としてはもうある程度答えがあるんですね。自然科学としての答えはあるんです。その自然科学としての答えは、まあ、この桑原民人さんの書かれたようなレベルではないんです。もっと低いんですね。なんでかったら、そういうことをがっちり考えるということはやってないんですね。もっと短絡的に、あ、こうなんだからこうなんだっていうね。まあ、そういうような考えなんですね。まあ、最近は随分量子力学なんかも発達してきまして、まあ、従来は石をこう、離せば下に落ちるんだと。まあ、ニュートンのリンゴの木じゃないけど、そういう感じで終わってたんですね。ところが今はもうちょっと何段も何段も深くですね、自然科学も考えるようになってきました。天文で言えばですね、今まではもう空を眺めていろいろ推定してたやつが、最近はジェームスウェッブ望遠鏡みたいなですね、もう全然質の違う望遠鏡が宇宙に上がりましてね。そっから物事が来ると、観測データが来ると、 やはり我々の思考も深くなってきますね。まあ、そういうことで、科学もですね、非常に今進んでおります。AI もそうですし、通信もそうですね。まあ、そういうことから言ってですね、そういう中で、いや、実は自然科学という点で、この桑原旅人さんのご本を参考にして考えるとどうなるのか、ということをですね、ちょっとこれから考えていきたいと思います。もちろん、すぐ考えが途絶えたりしますから、そしたらまた普通のブログになって、また考えがまとまったら、桑原旅人さんの教えに、従ってまた少し考えてみるというのをですね、このブログで始めたいというふうに思いますね。まあ、主眼はですね、実は残念なんですけども、このご本もそうですが、やっぱりヨーロッパの考えがすごく植民地時代の中で進みましたんでね、やむを得ないんですけど、やはり日本人も声を上げたいという気持ちもありましてね。やっぱり日本人で思想界で世界に論じられるというのは大体親鸞聖人のものぐらいなんですよ。もちろん他もありますけどね。聖徳太子は非常に僕素晴らしいと思うんですけど、なかなか聖徳太子のことがですね、ヨーロッパの哲学とかなんかに反映することはないんですよ。それもね、やっぱり残念だし、日本人としてですね、何らかやっぱり日本文明に沿った、日本人の頭脳から出たものをですね、少しでも普及していかなきゃいけない。これはやっぱり日本人の学者とか文化人そのものがですね、レベルをもう少し上げていかなきゃいけないってことを意味してると思うんですね。まあ、それで私も 拙いんですが 最初はですね、拙いところからスタートせざるを得ないもんですから、こういうね、本が出た時に、日本の哲学、倫理学っていうのがですね、少しは書かれるようにしたいという希望も合わせて、ブログの中でやっていきたいというふうに思います。まあ、気持ちとしては明日から始めたいと思いますが、当面、桑原さんの本を読みながら、少しずつ自分の頭に浮かんできたものをですね、整理しながら書くということになりますので、多少切れ切れになるかもしれませんが、それはお許しいただいて、お聞きになる方は、また桑原さんの本によるものが出てきたな、というふうに思っていただければと思います。まあ、今日はガイダンスだけになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。あ、これね、出版社はね、中西屋出版というとこですね。中西屋出版、まだ売ってないかもしれませんが、これ著者からいただきましたんで、売ってないかもしれませんけど、もうぜひね、哲学、倫理学に興味のある方は、一回直接ね、手に取られてお読みになるのもいいかと思います。